あなたの10分を超短尺、こんにちは、BA 中の岡文勝です。昨日は2015年5月22日金曜日、六曜は友引きでした。もう23日の0時を過ぎてしまいましたけれどもね、前回、昨日というか一昨日というかね、お話ししましたの占いのお話ですけれども、早速来月また占っていただけるということでね、果たしてどんな結果が出てくるのか今から楽しみですけれどもね。で、その前回ねお話しした中で言いそびれたんですけれども、その占い師の方が私のことを何だっけな、天才芸術家、天才的芸術家っていうような風にねご覧いただいたらしいんですけれどもね、これもちょっとね一瞬んって思って、それに関してはどこら辺がどう天才的なのかなと、いろいろあるじゃないですかね。で、私もじゃあ今芸術家したら具体的に芸術的なことをあんまやってないですけれども、ただすごい広く捉えれば、例えば舞台なんかはね芸術だとアートだというふうに言えば、まあそれに関わってないこともないですし、で、あとまあそれこそ学生時代とかね漫画とかも書いてましたしね。ただまあじゃあその天才的なねその素養を持ってるというところで、結果今見てみるとね、何もなんかどこにどう貢献してるのかもわからないというところでね、これはだからあれなんですかね、天才的素養があるけれども、それが全く生かされてないって、そういうことでよろしいんでしょうかね。このところもねちょっと気になる部分があってね。で、以前もう亡くなられましたけど、赤塚不二夫先生がね、方も天才漫画家と言われてましたけれども、その天才漫画家って言われて自分が天才なんじゃないと、その自分の才能を見出してその雑誌に掲載した編集者が天才なんだという話を聞いた時、あ、なるほどなと思ったんですが、だからそこをね、そこから察するに、じゃあ私は天才的芸術家の編集なのか、だからね、あ、この人すごいよっていうのを見出す人なのか、それとも、その、ね、天才的な編集者から見出されてない天才芸術家なのか、そこら辺のところをね知りたいところですけどね。あるいはだからその今現代には受け入れられない天才肌とかね、まあ、いろんな方法、方法とかいろんな表現がありますけれどもね。だから没後なんか話題になるとかね、前もねこれある人に言われたんですよ。おかみさんはね、今はわからないけどあなたが亡くなった後ね評価されるよって、そんなこと言われてもね、そんな別にね別段そんなに評価くれくれとは言いませんけれども、そんなねそんなことを真顔で言われてもみたいなね、死んだ後評価されるよみたいなね、ある意味宮沢賢治さんみたいですよね。あの方も存命中はえらい苦労されててね、亡くなられた後結構経ってから宮沢賢治作品集がねなんか評価されるようになったと。だからまあその例に習っていくと、私も没後になってね、でしばらくしてからね黄金戦隊エルドラドとかね、あそこら辺が評価されてとかするんでしょうかね、わかりませんけれども。はい、ということでね、来月楽しみにしておりますけれどもね、毎週金曜日はもう今日の科学と、もう金曜日じゃなくて土曜日ですけどね、今日の科学、まあ昨日の科学になっちゃいましたけれども、さあ科学のニュース、どんなことがあったかということで、まずこちら、ゲリラ豪雨10分前予測メール的中率調査6月からということで、防災科学技術研究所茨城県つくば市は高性能レーダーを使い、ゲリラ豪雨など激しい雨の約10分前に予測雨量を電子メールで配信する社会実験を6月から行う。直前の豪雨予測がどのような場面で役に立つのかを調べるのが目的と、的中率を調べるため関東地方の一部を対象にモニターを1000人募集しているということなんですけれども、これってゲリラ豪雨に限った話なんですけど、最近なんかアプリでねすごい直前になって雨降るよみたいなね、豪雨だよっていうような予報とかが結構流れるようになってるんですけど、それよりもさらになんか性能がアップするっていうことなんでしょうかね。なんかマルチパラメーターレーダーみたいな、 X バンドマルチパラメーターレーダーとかいうもの、高性能レーダーを、防災科学研究所が用意して開発して、それをなんか横浜市と埼玉市に設置して、実験を行うらしいですね。で、この実験もその予測的中率というよりかは、その予測が、予測が当たったかどうかっていうのもさることながら、洗濯とかスポーツだったか屋外作業などどのような場面で役立ったかっていうのを調査するんですって。だからその言うなれば、 こういう豪雨ある程度ねもう予測できるようになって、でちょっと頑張って今度はもっと性能のいいのをね10分前にすごいリアルに予測するけど、それって本当に役に立ってんのっていう、そういう調査ですよね。面白いですよねこれね。でこれ結構役に立つとか使えるみたいなね感じになると全国的に広がっていくってことなんでしょうかね。まあ、それだけゲリラ豪雨みたいなものが増えてきたってのもあると思うんですけどもね。でもねこれまあメールっていうかアプリだともっといいと思うんですけど、ゲリラ豪雨これはだから地域にもよるかもしれないですけれども、例えば私がねいろいろと仕事だとか生活だとかしている都心部の方だと、外に出てる時にあと10分したらゲリラ豪雨があるよという時に、じゃあ傘持ってませんと、ゲリラだからまあ通り雨的にねしばらく経ったらやみますよって言ったら、なんか近くのねドトールだとかそういったところに入れますもんね、とかなんか建物の中に入るだけでもいいですよ。そういうことが使えるから、だから傘とかも忘れてもそんなに心配じゃないし、すごいありがたいですよね。まあ、それが当たり前になっちゃうのもちょっと後々どうなっていくのかって心配は心配ですけどね。はい、そんなのを6月からやるそうです。はい、そして、もう一ついきましょうか。4万から 2.7 万年前か、狼から犬へ家畜か、骨の DNA 解読欧米チームということで、ロシア北部タイミル半島で見つかった約3万5000年前の狼の骨から DNA を抽出し解読して、現代の狼や犬と比較したところ、犬が狼の祖先から分かれたのは4万から2万7000年前の可能性が高いことが分かったということでね、このスパンもなかなか相当なスパンですけども、それまでは、犬は3万2100年前から1万8800年前に欧州で狼から家畜化されたと発表されたらしいんですよ。それとまたちょっと違うデータが出てきたっていうね。まあでもだから我々あまりそういう研究者ではない人間からすれば、じゃあっていうことは4万年前から2万年弱あたりのところで、変わったのねということだよね。まあ、研究者の間ではそこら辺が大事なんでしょうけどもね。っていう、だから犬が狼の祖先から分かれたのがそこら辺だから、もうかれこれね、どんなに何ですか、近代に近かったとしてもやっぱり2万年ぐらいもう犬と付き合いがあるみたいですよね。そういったところもなかなかね、犬も いろんな形で今進化してるなとは思いますけれどもね。まあ現代にいる犬のかなりの割合がここ100年でできた犬だっていう話はちょっと聞いた時に、あ、そうなんだと思いましたけどね。なんかそうらしいですよ。新しいというかここ100年でできた、犬種っていうのがかなりの割合を占めるっていうね情報この前見ましたけども、はい。そして、もう一件ぐらいいきますかね。海洋プランクトンに未知の多様性、大規模国際調査で判明ということで、クジラの好物で地球の酸素の大半を供給しているプランクトンに莫大な多様性が存在することを発見したとの研究結果が21日発表されたということで、まあこれはですね、簡単に言っちゃうと、まあ微小な植物、ウイルス、魚の幼生などを含むプランクトンは水界の食物連鎖の土台を担う上、植物性のものでは光合成によって生成される酸素の半分を供給する重要な存在となっているということで、まあその酸素のね元になるといったところも、まあ重要なんですけれども、簡単に言っちゃうとですね、今まで海洋プランクトンってこんなのがいるよねっていうのよりもはるかに多い種類のプランクトンがいたと、こんなのいたんだみたいなねいうところらしいですよ。だから何でしたっけね、今まで、ウイルスに関しては世界の海洋の上層部全体で5000種を超える個体群が特定されてたと。ああ今回で特定されたのか。でその5000種のウイルスの個体群のうち基地のウイルスに似たものはたった39種しかなかったと。だからそれ以外の4000ね、何百900何十種のウイルスがまああったみたいなねいうところで、なもうそういったようないろんな可能性がある。もだから多様性って、まあ、簡単に言っちゃいますけども、まだまだ海には知らないものがたくさんあるよっていうね。だからそこから何かいろんなことが解決できるんじゃないかってところも多分つながってくるんだと思うんですけどね。はい、だからいろんな研究やってますよね、いろんなところでね。こういう大規模国際調査ができると判明したりとかね、でそこにも全部予算がついたりするわけですけどね。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた来週。